13ホトトギスが世の手に渡ってから孤児と世との関係は非常に緊密になった。その前から明治30年の頃から孤児は馬鹿の革新を思い立ってその方に一般の努力を割いていたのであったが、その方は世も碧五道君もあまり関係はなかった。はじめの間は和歌の会に案内を受けて二三度行ったこともあったが、与良の策は俳句の調子になってどうも若らしいものができなかったので、そのままやめてしまった。碧五道君も同様であったように記憶する。それで与良は単に俳句の方の門下生として孤児のもとに時々顔を出すに過ぎなかったのであったが、いよいよホトトギスを東京に移して晴れ晴れしく文壇に打って出ることになってから、孤児の注意もしばらくはこの雑誌の方に傾いていたようであり、自然その当事者たる世は最も孤児と交渉が多かった。碧五道君はじめ多くの同人の頭には、虚子が東京で雑誌をやるそうであるが、そんなバカなことをして成功するものか、というような警部の念があったことは隠されぬ事実であった。もっとも、そういうふうに同人から同情を得なかったということは、世の注意が行き届かなかったのも一つの原因をなしておる。由来世は環境に任せてことをするためにいつもそのステップを踏むことを忘れるのである。時には気のついていることもあるけれども、気がついていながらそれを踏むことが面倒くさいのである。そのため人から種々の誤解を受け反感を招くのである。これは他人の罪でなく一に世の罪である。この東京でホトトギスをやるようになった時も、世は孤児とは熟議を経たけれども、碧五道君その他にはあまり念の入った相談はしなかったかと思う。碧五道君らがそのことについて大した同情を持たず、時としては反感を抱くことすらあったというのも当然のことだと今からは考えるのである。が、諸君とそういう関係であったということが、世と孤児との関係をしてますます深から占める原因ともなったのであった。ホトトギスは他の何人の力も借らずに二人の力でやらねばならぬ、こういう考えは期せずして両人の頭にあった。ホトトギスは予想以上の成功であった。当時の文壇はまだ幼稚であって、文学雑誌というものも早稲田文学、帝国文学、目覚まし草、その他一人あったばかりで、競争者が少なかったのにも原因するであろうが、初版1500部が瞬く間に売り切れて500部再版したことはちょっと目覚ましいことであった。第2号は1200部をすり、第3号は1000部を吸ったが、いずれも売り切れて、第3号はあまり用心しすぎてだいぶ読者に行き渡らず、種々の不平を聞いたほどであった。第4号以下は1200、300から1400、500に増えていったように記憶する。この雑誌売れ行きの成功ということはすこぶる仲間の人気を引き立てた。孤児はじめ何人も我が党の人気がそれほど盛んであろうとは予期しなかったことで、いずれも多少の意外に感じたことであった。が、同時にまた、虚子は我ら仲間が食わしてやっているのだというような不平が同人仲間にあった。これもやはり世に対する同情の少なかったのが原因で、それも世の不注意が最大原因をなしているのであった。孤児は 与党他の人々との間に立って両者の意思を疎通することを常に忘れなかったが、また他の人々の意見を借りて孤児自身の不平を世に訴えることも少なくはなかった。世は先にホトトギスの関係ができてから孤児の周囲における世の影は再び濃くなったと書いたが、しかし悲しむべきことには、一方に妻子を控えていた世は決してその昔、道館山以前に世が孤児の周囲に影の濃かった時代に比べるとどことなく不純なところがあった。かつて孤児の目に世間のことには全く疎く、金銭のことにはほとんど低能児だとまで見られていた世が、存外世間のことにかけて孤児よりも高尚なことがあり、金銭においてもそれほど間が抜けていないということが分かったときに、孤児は一面に安心したと同時に、一面には多少の不快をも感じたに相違なかった。ホトトギスは必ずしも営利的の事業ということはできなかったけれども、幸か不幸か相当に売れて、まず雑誌としては成功した部に属したということが、同人仲間の関係をしていくらか難しくならしめたということは、争うことのできぬことであった。それも世がその際に処することが行き届いていたならば、それほど難事ではなかったのであろうけれど、すこぶる不行き届きであったということが勢い、それを難しくならしめたのであった。孤児は孤児自身の不平はさておいて、常にその点に注意を払って、世のためにホトトギスのために憂慮していた。孤児の健康は決していい方に向かうのではなかったが、28、9年の病勢に比べるとだいぶ緩和されたので、30年、31年、32年という3年間くらいはそれほど衰弱が増したようによそ目には見えなかった。もっともこれはよそ目である。孤児にしてはやむを得ず病気にならされて、目立って苦痛を訴えなかったというだけで、その実病勢は暫時に進みつつあったのであろうが、我らの目にはそれほど著しく映らなかった。その間、孤児の仕事はおよそ3つに分かつことができた。その1つは俳句の仕事、その2は和歌の仕事、第3は写生文の仕事であった。俳句の仕事はもう天下の体制が定まって、ちょっと容易に動かぬまでになっていたので、孤児はむしろその方よりも当時創業時代にあった和歌革新の事業の方により多くの力を注いでおったのである。けれども孤児のことであるから決して俳句の方をおろそかにするではなかった。和歌に関することは主として日本新聞市場においてし、俳句に関することは主としてホトトギス市場においてするようにしていた。そのほか、ホトトギス市場の事業の一つは写生である。孤児はこの方面においても我らの中堅となって常に努力を惜しまなかった。俳句を作るもので和歌を作るものも少しはあったが、それはむしろ少なかった。どちらかというと、俳句の弟子と和歌の弟子とはそれぞれ別々にたむろしておった。そうして写生文の方には、はじめは俳句の側のものばかりであったが、中頃から和歌の側のものもはせさんじて、あたかも両者が半分ぐらいずつの割合となった。世は和歌にはほとんど無関係であった。それが原因というではなかったが、ホトトギスには最も和歌の関係が薄かった。はじめは強いて2、3の策を載せたが、それもいつか中絶してしまった。 そうして俳句の分量が過半であったというのは言うまでもないとして、写生文が存外重きをなして、またその方面に著しい進歩のあったことは特に記憶せねばならぬことであった。故人もかつてこういうことを言ったことがあった。この間高六が何かに書いておったが、俳句の授業は革新とは言うものの、むしろ復興で、決して新しい仕事ということはできないが、写生文は純然たる新しい仕事で、これは我ら仲間が創始したものといって誇ってもいいのである。しかし、要して忌憚なく言わしめば、故事の俳句の方面における指導は実に応用たる海のような狡猾な感じのするものであったが、写生文の方面における指導はまだ趣旨の点において至らぬところが多かったようである。その一二の例を言えば、故事はしきりに山ということを唱えて、山のない文章はダメだとし、特に水滸伝などを講義して故事の認めて山とするものを支持してくれたが、今日から見るとその山なるものはよほど境界の狭いものであった。文章界を山界といったのもそれに基づいたのであった。また故事は山を製造することをしきりに衝動したが、それも晩年になって自然を寸毫も偽ることは大罪悪なりといった言葉から推すと、自ら否定したものとも言えるのである。少なくともそこに矛盾した二個の主張があったとも言えるのである。故事の生命は日に月に加わってきた。故事の生命が巨大であるにつれて、我らのような有象無象も共に有名になってきた。それが相当に勉強して有名になるならば不思議はないのであるが、あまり勉強もしないでいて有名になってそれで済ましていたものだから、ようやくイライラしてきた故事は何かにつけてよらを罵倒し始めた。故事の晩年における原稿は何者に対しても通ば骨を刺すものであったが、ことによらに対しては最も峻烈を極めていた。故事はあるとき、世にこういうことを言ったことがあった。あしがこう悪口ばかりを言っていて、余人が我慢をしているのは病人だからである。これが病人でなかった日には、とても我慢はしていやすまい。それを思うと、病人というものはなかなか得なものである。と、そう言って故事は苦笑した。しかしそれは決して病人だからという理由ばかりではなかった。その他故事の人格、事業が余人に認識されて、故事の言うことは一つの権威となってしまったからであった。もう故事の分断における地位は動かそうと思っても動かされぬものになってしまっていた。故事は初めは自分の代をなすために社会に自分の門下生を推挙する必要があった。今は故事の代をなすために公平に厳密に門下生を品質する必要があった。こういうことを言うと、それは故事の人格を傷つける議論だという人があるかもしれぬ。私はその議論に組みしない。故事はそのくらいの用意は常に忘れなかった人である。故事はそういうことは超越して、もっと高いところに偉大なところがあった。一方から言うと、故事の門下生に対する執着、愛がこの時期に至るまで熾烈であって、黙ってそのぐうたらを看過することを許さなかったのであった。 彼らの前途のために、もしくは彼らを見習う多くの青年のために、ぜひ一通報を加えておく必要を感じたのであった。孤児について言うべきことはなおすこぶる多いが、ホトトギス当選後は余人の耳目に新たなることであるから、ここにはこれを省き、他日機会を得て別に功を起こすことにしようと思う。